10、神の指の動きを思い出す。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。ルカによる福音書24:1-12。今日はイースターの聖日です。主の復活については、福音書はいずれもこれを語っていますが、日本バプテスト連盟では今月はルカの福音書を学ぶことになっているようですので、本日の聖書として、ルカ福音書24:1-12を用いることにいたしました。ここを通して、私が学び、私の心に納得したところをお明かしして、イースターのメッセージとさせていただこうと思っております。復活するという込み出しのついたこの段落の冒頭部分によれば、この日、朝早くイエスの墓に来たのは、その遺体を丁重に葬るべく香料を携えてきた婦人たちでした。この婦人たちについては、その少し前、23:55に、イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後について行き、墓とイエスの遺体が納められているありさまとを見届けとあり、さらに少し前の23:49に、イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていたとあります。ですから彼らはガリラヤからずっとイエスに従い、イエスの死も葬りも終始見ていた人たちであったということになります。ところで一体彼らはどういう名前の婦人たちであったのでしょう。興味のあるところですが、幸いなことにそれは全部ではありませんが残っています。24:10、それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。つまり三人だけですが、その婦人たちの名前がわかるのです。このうちマグダラのマリア、彼女はルカ福音書だけでなく、どの福音書の復活の場面にも出てくる唯一の人です。ですから、イエスの復活の証人として彼女の果たした役割は、決定的に大きいと考えねばなりません。そこでマグダラのマリアがイエスに従い始めた最初の様子を調べてみますと、それは8:1-3の婦人たち奉仕するという込み出しのついた段落が伝えています。読んでみましょう。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら、町や村をめぐって旅を続けられた。12人も一緒だった。 悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。マリアはイエスがガリラヤをめぐり弟子を召して宣教と癒しの技をされた頃から、ヨハナ、スサンナ、その他の婦人たちと共に持ち物を出し合って奉仕しながらイエスの一行に従い始めています。ところでマグダラのマリアはここで七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれています。ですから彼女は何やら問題のありそうな婦人と考えられます。しかしその素性はその前後を読んでも何も伝えられていません。彼女が再度聖書に登場するのは今学んでいる復活の場面だけであり、彼女自身も自分について何も語っていませんから、結局聖書が彼女について伝えているのはガリラヤよりイエスに従い十字架と葬りと復活というイエスの生涯において一番大事な場面にその証人として登場したということだけなのです。問題ありげなために彼女についてはよく 7-36 以下に出てくるあの罪深い女、涙でイエスの足を濡らし自分の髪の毛で拭い、その足に接吻し持ってきた香油を塗ったあの罪深い女、あれこそがこのマグダラのマリアではないかと言われたりします。しかしこれは違っていると思います。なぜなら今読んだところにありましたように、マグダラのマリアはヨハナやスサンナなどと共に持ち物を出し合ってイエスの一行に奉仕していたと記されているからです。彼女はそういう奉仕のできる相当豊かな身分の人であったからです。七つの悪霊に疲れるというのはどういう状態かわかりませんが、七は完全数ですから心身ともにボロボロになるような苦しい状態に陥ってはいたのでしょうが、彼女は蔑まれるような人ではなかったのです。さらに一緒に名前の出ているヘロデの家令クザの妻ヨハナという婦人ですが、この人も先ほど見ました復活の朝、墓に香料を持っていった婦人たちの一人として名前が残っていました。彼女の夫が家令として仕えていたヘロデというのはガリラヤ地方の王ヘロデ・アンテパスのことですから、彼女はいわば体制側の人間ということになります。イエスのような宗教活動をする人を弾圧する側の人間です。そういう立場の身でイエスに従ったというのは、彼女もまた安定した暮らしをしながらも何かよほどの苦しみを負っていたということでしょう。もう一人のスサンナという人については何もわかりませんが、説明がなくても、ああ、あの人かと当時の読者にはわかるほどの名もあり資産もある人であったのでしょう。こうしてみますと、マリアは、そしてヨハナも、スサンナも、彼らは皆経済的にも社会的にも恵まれていた婦人たちであったと考えて間違いないと思います。そしてそういう点では恵まれながらも癒されない心の渇きのようなものを持っていた人々であったと思われます。言うならば、物質的には恵まれながら何か心の空洞のようなものを抱えている現代の私たちの姿を重ねてみることができるような人々だったと思います。そういう婦人たちがイエスによって病を癒され慰められ生きる励ましを与えられ、つまり人間を取り戻して、それからイエスの一行に持ち物を出し合って奉仕しつつガリラヤから従ってきて、そして十字架を見守り墓に葬られるありさまを見、 ついにこの朝、復活の証人となったのです。考えてみると、これは意外なことではないでしょうか。と言いますのは、私たちは普通、イエスに現れた神の愛は、貧しい者、虐げられた者、差別された者、見捨てられた者、やめる者、罪を犯した者、社会の底辺にうごめくような者、そういう小さい人々への福音である。そう思っているのではないでしょうか。事実イエスはそういう人々の友でありたまいました。しかし、そのイエスの生涯の最後まで従い、十字架の死を見届け、墓に葬られるありさまをも見届け、安息日の明けるのを待って香料を持って墓に行ったのは、そういう社会の底辺にうごめくような人々ではなかったのです。逆でした。何か身も心もズダズダになるような苦しいものを抱えてはいるものの、経済的には豊かで、社会的には安定した体制側の人間であるマグダラのマリア、ヨハナ、そういう人々であったのです。もう一人、墓に行った婦人たちの中で名前の分かっている人が、先ほど読んだところにいました、ヤコブの母マリアです。この人はいろいろ別の名前で聖書に登場しますので、少しややこしい問題はありますが、彼女がもしイエスの弟子となったゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネの母のことであるとすれば、彼女の夫ゼベダイは漁師といっても船を持ち、雇い人も使っているマルコ 1-20 裕福な漁師でしたから、彼女もまた安定した豊かな生活をしていたと思われます。いずれにしてもイエスに最後まで従い、それを見届けたのは皆豊かな人たちということになるのです。社会の底辺にうごめく貧しい人々ではなくて、いわば体制側の豊かな人々が最後の最後までイエスに従う人であったということは、イエスの十字架と復活が問題として解決しようとしたのは、人間の社会的経済的問題というよりはもっと普遍的な人間存在に関わる根源の問題であったということを示しているのではないでしょうか。人間は確かに社会的経済的な問題で苦しみますが、そしてその解決によって救われる面があるのはもちろん事実で、イエスもそういう苦しみに寄り添ってくださいましたが、ではそれだけで人間は根源的に人間として救われるのかといえば、そうではなくて、それらが解決してもなお残る、それだけでは人間を取り戻せないという問題があるのです。飽食の現代日本が抱えているような、ものが豊かになって、かえって生きがいがわからなくなってしまった、そういう人間としての存在崩壊の問題があるのです。現代の私たちは、人間として崩れていると思います。欲望の赴くままに、すべてのことを自分中心に、目先の楽しみを追いながら、その場その場を繕うように安易に生きています。立場をわきまえる節度を失い、たることを知らずに、人の命も自分の命も軽く扱いながら、物に流され、物に埋もれた生き方をしています。そしてこれは、現代に顕著であるにしても、現代に限らない、人間存在の根源にある普遍的な問題です。そういう人間としての存在崩壊の問題が解決しなければ、人間は根源的に救われないのではないでしょうか。イエスは悩める人々を差別なく救われました。そして救われた多くの人々がその後に従いました。しかし、最後まで従って、その最後の最後まで見届けたのは、社会的に経済的に苦しんでいる人々ではなかったということは、イエスの与えようとされた救いが、そういう問題よりももっと深い問題、 今少し触れた人間としての崩れからの救い、つまり人間を取り戻す救いであったことを示していると思うのです。ではイエスが救おうとされる人間存在の崩れの問題とはどういうものなのでしょう。それこそあのマリア、四つの福音書のいずれにも復活の証人として登場するマグダラのマリアを苦しめた七つの悪霊の問題でしょう。当時の人々は、病気や苦難や罪など人間を苦しめるものはすべて悪霊の働きと考えていました。先に触れましたように、マリアは自分の持ち物を出してイエスの一行に奉仕できた人ですから、経済的には裕福な、その点は問題のない人でした。しかし、体にか心にかよくわかりませんが、激しい苦痛を受け、人間としては完全に崩れてしまうような抑圧状態に悩まされていたようです。彼女は絶望、孤立、自暴自棄の中で、立ち直れない自己嫌悪に苛まれていたようです。まさに七つの悪霊に疲れている女でした。私の友人で学問の世界で良い働きをして、社会的にも信用されていた人がいました。ところが癌で入院し、手術も無事終わり、経過も良く、個室から大部屋に移された途端に、それまでの彼からは想像できないような行動をする人間に、彼は変わってしまったのです。彼は同室の人々の程度が低いとか、教養がないとか、いびきがうるさいとか、見舞い客が多すぎるとか、実際は彼の見舞い客が一番多かったのですが、言って、こんな連中と一緒に暮らせない、個室に戻せと騒ぎ出したのです。医師や看護師が病院の事情を説明しても一切聞き入れず、個室に戻すまでは食事をしないと宣言し、辛抱して見守っていた同室の患者たちもついに、出て行ってもらおうじゃないかと怒り出し、収拾がつかなくなりました。と言って退院が認められる状態でもなく、睨み合ったまま10日ほど経ち、ようやく抜歯が済み、入浴の許可が出た途端、彼はうちの風呂に入ると言って、そのまま勝手に退院してしまったのです。退院後も妻の言うことは聞かず、自暴自棄になって閉じこもり、医師を変えて別の病院に通い、結局は長い時間がかかってよくはなったのですが、あれにやれた孤立の中で長く苦しみました。もともとそういう性格の人であったのかよくわかりませんが、温厚な紳士として通っていた入院前とは、別人になってしまったその人を見て、七つの悪霊に疲れるとはこういうことかな、と思ったことがあります。自分の都合だけを固守し、主張し、それを通すためには、自分の迷惑を数え上げるだけで周囲の迷惑を考えず、非はすべて相手にありという態度で自分を正当化して孤立している。その独善、他者を無視してもなお自分であろうとする、その自分に閉じた狂気としか思えない身勝手。彼は確かに社会的には一角の人間とみなされていましたが、人間として見れば自分に閉じこもって素直になれない頑なな存在でしかなかったと思うのです。彼はそのエゴで自分の存在を守っているつもりでしたでしょうが、反対に自分の存在を崩しているとしか思えませんでした。人間は自分を閉じた態度で生きるとき、人間としては崩れるもののようです。なぜなら人は皆、生かされて生きているからです。誰一人自分の意志で生きることを始めた人はいません。気がついたら生きているのです。自分の人生は自分のものと思うのはその人の勝手ですが、本来は自分のものでなく、生かされたものとして自分を受け取り、 生かしてくださった方に心を開いてこそ、人間の存在は落ち着くものなのです。人間は開いてこそ人間なのです。しかし、人はそれぞれの足元にある、この本来の開いた生き方よりも、目先の表面的な自分の都合を追うて、自分に閉じた生き方に流され、つまりエゴに流され、身勝手に自分を実現しようとします。そして思い煩うのです。その思い煩いは、七つの悪霊に疲れたと表現されるにふさわしいような、何かに取り憑かれたような苦しみとなります。マグダラのマリアの救いを求めていた苦しい状態は、想像をたくましくして考えれば、そういうものではなかったでしょうか。それは、今も昔も、経済状態、社会状態、そういうものに関わりなしに、人間の存在自体を脅かしている問題です。私たちが心の底でいつも苦しんでいるのは、そして、機会があれば吹き出して、自分を失う集大を演ぜしめるのは、そういうエゴの問題ではないでしょうか。イエスはまさにそれを問題とされたと思います。最後までイエスに従い、空虚な墓を見届けたのは、救われた貧しい罪人たちではなくて、救われた止める体制側の人たちであったということは、イエスの救おうとされる問題は、貧富、体制に関わりのない人間存在の根源にあるこの問題、すなわち自分を閉じて自己完結しようとするエゴの問題だということを示していると思います。エゴは生かされて生きているという人間本来の開いた在り方を固く閉ざして、例えば虚栄、嫉妬、劣等感などで生き方を見失わせ、人間を崩してしまうものとして、その存在に関わる根源的問題なのです。七つの悪霊に疲れるとは、そういうエゴに苦しめられることであり、今も私たち一人一人がそれからの解放を願っているお互いの問題と言えましょう。さて、イエスの遺体に香料を塗ろうとしてきた婦人たちが見たのは空の墓でした。イエスの遺体は見当たらないのです。途方に暮れている彼女たちに二人の天使が現れ語りかけます。本日の聖句の24-5後半から7節までを読んでみましょう。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そう言われて、婦人たちはイエスの話されたことを思い出し、主の復活を信じて墓から帰り、使徒たちに知らせます。しかし、使徒たちは婦人たちの言うことを信じず、それをたわごとのように思います。ペトロだけは墓に行きますが、空であることを確認しただけで、驚いて家に帰ったというのです。ところでこの天使の言葉で、注意したいことが二つあります。第一は、その言葉の冒頭、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、という言葉です。生きておられる方を死者の中に探す。これは当時の社会でよく使われていたことわざのようなものであったと言われます。私たち日本人が使っていることわざで言えば、木によりて魚を求むということになるでしょうか。見当違いのところで物事を探し求める。的外れの徒労をそれは言っているのです。つまり、天使はこのことわざを使って空の墓の内外を探し回っている女たちに、それは見当違いの無駄だと言っているのです。そしてその代わりに天使が言ったのは、今お読みしました6節の思い出しなさいでした。 つまり天使は言うのです。イエスを探し回ってもそれは無駄なこと。そんなことをするよりも思い出しなさい。そういうのです。イエスを探す方向は思い出す方向。外を探し回る方向ではなくて、内に思い出す方向にあるというのです。探すのに二つの方向があるのです。客観的な出来事に対しては、それを確かめるべく探す。その方向は外へ、広く求める方向です。しかし、主体的な出来事に対しては、それを自覚するべく探す。その方向は自分の内へ、深く求める方向です。復活のイエスを探す方向は後者、すなわち自分の内へ深くなのです。これが天使の言葉で注意したい一番目のことです。ところで、ここで天使が思い出しなさいと言ったイエスのお話になったことは、ルカ福音書を調べてみますと、その通りにイエスが語られたところは実は見当たらないのです。七節の、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている、という言葉を、イエスは実は語っておられないのです。確かに、ルカ福音書には、三箇所、9-22、9-44、18-32、33で、十字架と復活を示すような言葉は断片的に語られていますが、天使が七節で引用した通りの言葉遣いの予告は、ルカ福音書にはありません。これが天使の言葉で注意したい二番目のことです。これはどういうことなのでしょう。天使は、イエスが言いもしなかった言葉を思い出せと言っているのでしょうか。そうではないと思います。天使が思い出せと言っているのは、イエスのその一言一言ではなくて、七節の言葉に要約されるようなイエスの生涯全体なのです。それを思い出しなさいと言っているのです。思い出してごらん。イエスの生涯全体はずっとお前たちの苦しみ悲しみに寄り添って、ご自分を投げ出してお前たちを慰め続けてくださった生涯ではなかったか。だからこそお前たちは生きる喜びを取り戻して、持てるものを捧げつつイエスに従ってきたのではないか。それを思い出してごらん。それを思うなら十字架の死はイエスの生涯の単なる終わりの事件ではなくて、またイエスの慰めの生涯とはつながりのない特別の事件でもなくて、まさにそのイエスのご自分を捨てて慰めてくださった生涯の極まりの事件であり、さらにその慰めが一人一人の生涯に徹底して、お前たちが人間を取り戻して新しい生涯を始める基礎として、イエスがお前たちのうちに生き始められるための事件ではないのか。天使はそういう思いを込めて、六節の、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい、と言ったのでしょう。そして七節を、イエスの生涯全体をまとめる言葉として、続けて言ったのではないか。私はそう思うのです。要するに天使が墓の周りを探している婦人たちに思い出しなさいと告げた意味は、イエスの地上の生涯は確かに終わった。しかし終わることによってイエスの慰めの生涯は今やあなたたち一人一人に寄り添うものとして徹底した。その意味でイエスの慰めの働きはお前たちのうちに始まった。そのことに気づきなさい。ということであると思います。婦人たちはそう言われて、素直に天使の指示に従いました。そして思い出しました。かつてイエスが、彼女たちが悲しみと苦しみにあえいでいた日々に寄り添うて支え、救い、 それからずっと導き、今墓に至るまで従わしめてくださるほどに生きがいとなってくださった越し方を思い出しました。その時、彼女たちは今自分たちが墓のところにいるのは、自分たちの意志で来たというよりは、イエスに心捉えられて導かれて来ているのであり、イエスは今、まさに今、寄り添うてここにいてくださることに気づいたのではないでしょうか。そして改めて、生かしてくださる力としてイエスを再確認し、そのイエスに委ねて新しく生き始めようとしたのではないでしょうか。越し方を思い出すことを通して、彼女たちは生かす力として今寄り添っておられるイエスに気づき、その慰めの力の自分のうちに働くのを自覚したのです。彼女たちにとって確かにイエスは死んではいない生きている方になったと思います。それはパウロの言葉を借りれば、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ 2-20 という自覚を婦人たちが持ったということです。そしてマリアたち、その場にいた婦人の抱いた復活信仰の内容はそういうものではなかったでしょうか。越し方を思い出すことは、単に過去を回想することではなくて、主に寄り添われている現在の平安と自由に気づくことだったのです。つまり越し方を思い出すことは、今彼女たちのうちに生きておられるイエスに出会う道だったのです。死んだイエスはどこへ行ったのか、どのようにしてどんな体で死んだイエスは復活したのか、などといろいろ考える求め方は、私たちがよくやる求め方ですけれども、そういう外に確かめるような求め方は、復活のイエスに対しては見当外れな求め方であり、徒労に終わるでしょう。そういう外への探し方のたどり得ることは、イエスの墓は空だったという事実までです。それ以上はたどれません。空の墓を越えてイエスに出会うには、探すのではなくてイエスを思い出してみることです。天使が示したように、思い出す方向に振り返るようにイエスを内に深く求めてみること、それが大切です。ですから、七つの悪霊に疲れたマグダラのマリアほどには劇的でないにしても、お互いそれぞれに自分の今ある姿を思い出してみましょう。すると、もちろん嬉しかったこと、良かったこともありますが、私の場合ですと、思い出したくもない恥ずかしいことがあります。たくさんあります。できることならやり直したいこともあります。思いがけない、運と言ったらよいのか、偶然と言ったらよいのか、そういうこともあります。いろいろあります。しかし思い出していると、それら全体が私が生きてきたというよりは、生かされて生きてきたと表現する方が的確だと思えるように思い出されてくるのです。つまり、私の人生は実は私のものではなかった。だから自分の人生は自分のものと閉じて生きることはエゴであり、人間としては誤った、崩れた生き方なのだと気づかされてくる。そして、むしろそういうエゴの囚われに死んで、開いて、生かしてくださっている働きに委ねて生きるのが、人間として本来だと気づくように導かれてくる。そしてさらに、そのような導きに、私のうちに生きておられるイエスとの出会いを自覚するように、促されてくるのです。それは復活されたイエスがエゴに閉じた生き方の誤りを気づかせ、作り主である神に開いて生きるよう一人一人を促す力として、私たちが気づこうと気づくまいと関わりなく、従おうと従うまいと関わりなく、私のうち深く導き続けておられるからであり、その導きにおいて今の私があるからなのです。 そして越し方を思い出すとき、その導きが認めざるを得ない事実として納得されてくるからです。思い出すというのは、単なる越し方の階層にとどまるものではなくて、さらに人間存在の越し方としての生命の根源を明らかに浮かび上がらせてくれるものです。言い換えれば、人間存在の越し方を神の指の動きと気づかせてくれるものです。そして、閉じた生き方から開いた生き方へと導いてくれるものです。ですから、思い出すということは、生きるということの不思議に応える、私たちが人間として忘れてならない知恵であり、失ってはならない火の感覚というべきものなのでしょう。二人の天使が、思い出しなさいといった意味は大きいのです。考えるよりは、思い出しつつ生きましょう。その方が生かされて生きているものにふさわしいのです。